こんにちは。ふれあいおうち英語講師、佐野まさよです。今日は、実は私すごくワクワクしていて、ちょっと緊張しているんですけれども、なぜならね、とてもスペシャルなゲストをお招きして、対談をさせていただくことになったんですね。で、そのスペシャルなゲストを早速ご紹介したいと思うんですが、プロのミュージシャンであり、大人気のボーカルコーチでもあり、そして、英語の音についての指導もしていらっしゃる。そして私の先生でもある、ひろよさんという方です。ひろよさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ひろよさんは、あなたの本当の声を引き出すボーカルコーチとして、YouTube でも大人気で、ひろよさんに、習いたいっていう生徒さんが、後を絶たないそうですよね。
そうです。
いや、そうなんです。そうなんです。で、そんなすごい方が、今回ね、私が地元で小さな英語子育てサロンをやっている私との、対談を受けてくださって、もう本当に嬉しいんですけれども、ちょっとそのいきさつというか簡単に、ご説明しますと、私も今となってはなんか先生なんて呼ばれて、ママさんたちにこう英語の歌とか手遊びとかを教えたりしているんですけれども、ちょっと前まではこうやっぱスピーキングのコンプレックスと言いますか、こう英語を口から出すことにすごくコンプレックスがあったんですね。で、そんなときに、ひろよさんがやっていらっしゃるサウンドイングリッシュっていう教材に出会って、で、その英語の音からアプローチする、英語力アップの方法、英語が楽しくなる方法っていうのに出会って、で、それでこう私も変わったっていう、そういうことがありまして、で、今回、ママさんたちも私と同じように、英語に関するお悩みがある方が結構多いということを知ったので、ぜひ、そのひろよさんに、そんなママさんたちのお悩みなども聞いていただいて、一緒に解決の糸口を見つけていけたらいいなと思って、今回、対談をお願いしたっていう次第なんですよね。
そうなんですね。ありがとうございました。というのはですね、まさよさんが、私のところに来てくださって、で、当然のことながら、どういうことをやってらっしゃる方なのかなって、ちょっといろいろ調べたら、ブログに出会ったりしたんですね。で、ブログ読んだりして、なんかすごい、こう素晴らしいことをしている人だなって思ったんです。
本当ですか？
本当本当。私子供がいないんですけど、やっぱりなんていうのかな、子供のことを考えるお母さんっていうのがいるじゃないですか。変な言い方だけど、なんかそのこととこの英語っていうのを結びつけていて、なんだろうな。何にって言われても分かんないんだけど、すごいなんかね、素晴らしいなと思ったんですよ。で、ブログの、書かれていることとかもすごく素敵で、本当に、お会いしたいな、もっと近づきになりたいなと実は思っていたところに、こんな話が来たので、ぜひ私の方からお願いしたいぐらい思いました。
ああ、本当ですか。ありがとうございます。
本当に素敵な取り組みですよね。
ああ、そう言っていただけて。ありがたいです。はい。では、早速、ひろよさんに、ママさんたちの、英語に関するお悩みを、聞いていただこうかなと思うんですが。
はいはい。あるんですね、お悩み。
もうたくさんいただきました。
うんうん。
英語が好きなママさん、あるいは、英語を使う必要に迫られているママさん。たくさんいらっしゃって、例えば、独学で勉強してみても、やはりわからないのが正しい発音でした。机上の勉強ではなく、生きた英語を学ぶのが課題です。あるいは、歌詞を見ても発音がパッと理解できずに、あやふやな音になってしまいます。今の自分の発音や英語力で英語を使うことに、軽い抵抗感を持っていました。
抵抗しちゃうんですね。
あ とは、まあ、頭で考えて、カタカナ英語でしか発音できませんでした。それから、子供のために英語を取り入れたいと思いつつも、発音や意味がわからず、まあ、ただなんとなく英語の歌が流れているような状況でした。歌や絵本の中でわからない単語や発音に遭遇することも多いです。まあ、子供と一緒に英語の歌を歌ってあげたいけれども、なかなかうまくできずにいました。まあ、ぜひ一緒に歌えるようになりたいです。まあ、あとはもう本当に英語に今苦手意識を持っているママさんも、たくさんいらっしゃって、まあ、でも苦手な反面、こう話せる人にも憧れもあって、コンプレックスがありました。まあ、苦手意識の中にも憧れがあるので、まあ、少しでも英語に対する苦手意識をなくしたいといったお声もいただきました。まずはこういったママさんたちのお悩みを聞いて、ひろよさんはどんなふうに感じましたか？
いや、なんか、真面目だなっていう言い方は変なんですけど、これがやっぱり日本人的な、こう、なんていうの、悪い面にも出ちゃってる部分になっちゃう、日本人独特のものの感じ方なのかなって思ったんですね。それどういうことかっていうと、繊細なんですよね。
繊細。はい。
で、特にまあ、今、特に取り上げていただいたお悩みがそうだったのかもしれないんですけど、音に対してね、こんなにセンシティブっていうのは、ある意味日本人の特性なのかなと思うぐらいなんですよ。
はい。
世界に行くと、まあ、いろんな世界がありますけど、いろんな国に私行くのが好きで、どうしてかっていうと、なんか、結構ね、許してくれたりするんですね。他の国って。っていうかね、結構気にしないって言えばいいのかなっていう部分がいろんな面においてあるんですけど、
はい、
いろんな面において。で、例えば、他の国に行っても、私他の国の言葉は、ちょっとだけスペイン語やったんだけど、ほとんど喋れないので、まあ、結局英語を喋るわけですね。でも向こうも一応世界共通語みたいなことになってるんで、英語って英語で話してくるんですよ。例えばフランス人とでもブラジルに行ってもなんですよ。だけど結構ね、音気にしてないんですよ。
はあ、
なんかね、
はい、
ひどいなこの発音って思うようなのでもグイグイってきちゃうんですよ。
はい、
なんかなんていうのかな、僕は言ってるんだから君分かってよ的なっていうのかな。それはある意味ずうずうしいと思うかもしれないし、ある意味マインドが強いんですけど、だとかいうね、いろんな言葉で置き換えられると思うんですけど、多分あんま気にしてないんだと思うんですよ。
うん、
まあ、それはいいじゃんみたいな。もっとそれより気持ちさとかね。そういう感じがね、あるんですよ。で、そういう人はね、そういう人が多いんですよ。外国語の人って意外と。で、日本人って逆なんですよね。なんかやっぱ音に対してすごい繊細なんだなと思うんですよ。音が、いい音が出せないから嫌だってなってるんだと思うんですよ。今のお名前聞いても。
あ、まあ確かにママさんたちの中にも、その、私の発音を子供に聞かせちゃいけないんじゃないかとか、自分は発音に自信がないので、やっぱり家では歌ったり、読んだりできませんみたいなふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですよね。
ねえ。
はい。
で、例えば英語が通じるようになるっていうようなことに関しては、なんか、あんまり音は実は重要じゃないと思ってるのです。私の、なんていうの、総合的な意見としては。でも、うん、でもですよ。いいんですよ。発音なんかって。もし私が言ったとするじゃないですか、ママさんに向かって。
はい。
きっと納得しないと思うんですよ。嫌だって言うと思うんです。そんなんって。
と思いますね。
そう。まあ、それは、って、多分ね、それで解決したと思わないと思うんですよ。だからあんた OK って私が言っても、ダメだと思うんですよ。で、それさっき言ったように繊細だからね。てか、それは許せないことなんだと思うんですよ。自分でなんか。うん。その完全にネイティブのようになりたいと思ってるわけじゃない。で、多分おっしゃると思うんですけど、そういう人たちが。でも、このハードルが高いっていうかね、繊細だから。っていうことは、そのために何か足踏みしてるとしたら、 多分足踏みしちゃうと思いますよね。そのハードルが超えられないと向こうのハードルの方が高そうに見えるしみたいな、
はい、
もしそんなところで足踏みしているとしたら、その階段を登っちゃうようになればいいって旗から見てると思うわけじゃないですか。
そうですね。
でその階段がすごい高いと思ってると思うんですよ、一歩が。
はい。
ところがですね、本当に何か踏み出してみるとね、まあ踏み出すのにコツがいるんですけど、例えば右足から踏み出した方がいいとかさ、そういう意味でのコツがあるんですけど、うん、そのコツさえ分かったら低い壁ですよ。で低い壁が乗り越えられたら、多分ママさんたちが今持ってる英語力でね、全然 OK になると思いますよ。
はあ、ああ、じゃあ、まあ、要するに、その、正しい発音じゃないと口に出してはいけないんじゃないかとか、その今の発音で英語を使うことに抵抗感を感じるとか、まあ、その、心のどこかで、音に関するコンプレックスを感じている方が、まあ、その、まあ、壁といいますか、マインドの部分をこうポジティブに変えて、で一歩踏み出すために、まあ、音は有効だよっていうイメージでしょうかね。
そうですね。音に悩んでるのに音は有効だよってすごい解決策だけど。だから音は有効で、あの簡単だよってことですね。
あ、
やり方さえ分かれば簡単ってこと。
なるほど。思っているより簡単にできることなんだよ。
そうそうそうそう。ただやり方をなかなかこう手に入れられないのかなと思うんですよ。
まあでも一人でやっていてもやっぱこうどう学んだらいいかっていうのはわからないですよね。それは私自身がそうだったんですけれども、うん、やっぱ CD 聞いていて真似してこう発音してもそれが本当に合ってるのかどうかっていうのがわからないと言いますか。
ですよね。まあ YouTube とかね、はい、今すごいなんかそのなんていうの、教材買わないと昔は英語にも触れられなかったけど、
はい。
私もいくつ買ったかわかんないけど、でも今ね YouTube とかさ、すごいなんかいろんなものって気軽になんか英語の音に接することはできるけど、一人だと確かにわかんないもんね。
そうなんですよね。
なあ、わかんないんですよね。で一つね、このことを覚えておいてほしいんですけど、音って不安なんですよ。不安じゃないですか、音って。音って不安。
不安。
あの、目に見えないから。
ああ。そうですね。
で、目に見えるものの方が、あの、安心しません？
もう目で見て合ってるか違ってるかっていうのが、パッとわかりますもんね。
そうそうそうそう。
はい。
それだって騙されることもあるんでしょうけど、でも、なんか目に見えてるものだと、こう、音で聞いた情報よりも安心すると思うんですよ。
はい。
うん。で、どうして音で聞いた情報って分かんないかっていうと、止めておくことができないからね、そこで。
そうですね。
流れていっちゃうんですよ、音ってパパパパって。だからなんか確認するのも大変。
確かに。
うん。で、特にこう自分で発するものって体の中から出るものでしょ？
はい。
で、不安なんですよね。だって体の中見えないんだもん。ピアノの鍵盤見てドって弾くのって結構ね、見て弾けるし安心できるんですけど、わかるから。
はい。
体の中でドっていう音を出しましょうって言った時にすごく不安だと思うんですよ。わかんないから。なんか、こう、どこをやったらこの音が出るのかなってわかんないから。
そうですね。
で、その仕組みがわかんないと聞く時にもわからないんですよね。でもしその仕組みが分かったら、どうやってこの音が出てるかが分かったら、聞くときにもそうやって出てるって分かるんで、まあ、ある意味目に見える感じになる。
ああ、うん。
手に触れる感じになる。実際に触ってる感じだと思うんだけど。うん。
はい。
私踊ってるしね、いつも。別にダンサーじゃないけどね。うん。でもそうすると、うん。
まあでも、それが分かるようになるためには、やっぱり、まずは、先生に聞いてもらって、そのフィードバックをもらって、でそれが、どうしてで、あ、ま、合ってるのか、間違ってるのかっていうのを、自分で納得する必要がありますよね。
そうですね。その方が安心ですもんね。あ、そうそう、この間ね、佐野さんの入っているグループで、オンラインで。
あ、そうですね、オンラインセッションに参加させていただいて、うん、で、ちょっと何の音か忘れちゃったんですけど、私が発音した音で、
あ、そう、
その音 OK! みたいなのに言っていただいたことがあったんですよね。
そうそうそう、Dream ってやつですね。DR とか TR とかっていう質問をしてて。
はい。
でしたよね、確か。
そうですね。で、うん、そう、その音合ってる、OK! とか言われたときに、それがすごく嬉しかったんですよね。うん、あ、そっかって。自分で聞いてて、いいのかなもやもやしてたのがこう一瞬で晴れたと言いますか、
うん
うんうん、なんですよね。そのフィードバックもらうっていうのはやっぱりまずは絶対必要なんだなっていうふうにちょっと実感した瞬間でしたね。
うん、うん、そうですよね。やっぱり分からないのは怖いもん。
うん、いやでもその時本当すごいと思ったんですけれども、なんかネイティブスピーカーだったらともかく、その日本人であるひろよさんがその英語の音の微妙な違いがわかるっていうのは、やっぱりプロのミュージシャンとかボーカルコーチとしてずっと音っていうものに携わってきたからこそできるっていうことなんですよね。
そうですよね。フェチにフェチなんですよ。音フェチっていうか声フェチっていうかね、すごいなんかね、こだわっちゃうんですよ。こだわるようになっちゃったんって言えばいいのかな。
なんかやっぱりもともとこう耳が良かったとか、ご両親が音楽やってらっしゃったとか、何かこう恵まれた環境なり条件なりがあったからっていうことなんですか。
まあ、音楽は大好きだったんですけど、小さい頃から。でも、いやいや、だからといって何こう、すごい才能がやはり昔からみたいなんじゃなかったです。
そうなんですか？
なかったからこうなったなっていう気がしますよ、むしろ。なかったけど、なんかこだわってて。
はい。
なんか諦められなかったんでしょうね。何かに。音に。
そうなんですね。
みたいな感じだったんでしょう。うん、
あ、そのあたりのお話もぜひお聞きしていきたいんですけれども、
はい、ちょ
っと長くなってきてしまったので、次回またゆっくりお聞かせいただいてもよろしいですか？
わかりました。
はい、あ、ありがとうございます。それではまた後日ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではまたねー。